期待して持っていきたいと思います。改めまして皆さんおめでとうございます。インターネット見てる方ですね、こんにちは、こんばんは、お願いします。先週はパトモス、テサロニケ、グリップチームというのですね、使わされていました。で、特にこのパトモスというのはそのヨハネのお仕事が書かれたところなんですけども、毎年神様がこの7月15日挟んでこの場所にですね、使わされていっています。で、終わりに向かってですね、私たち一人一人のこの歩みというのを神様が導いておられ、それ全体の働きを導いておられるんですが、その中で、信仰を用いることとか、それから、賜物を用いること、私たちに与えられる賜物を用いることとか、経験の備えとかですね、リバイバルとか、この迫害の時代の備えということですね、神様が語っておられ導いておられます。私たち一人一人もその事柄をですね受け取って、我々の時に備えてですねいきたいというふうに思います。日本はなんかすごいこう異常な暑さが続いてるんですけども、やっぱりこういろんな面でこう終わりの時代っていいますか、こう天候とかですね、聖書にはその、地震とか、それから、国同士のこの紛争ですねとか、経済問題とかこう書かれていますけど、確かにそういった事柄が今我々の時代に向かって起こってきているなということを、ね、見ることができます。私たちもそのことに対してですね、祈り備えていく、対応していくということをですね、なしていきたいと思います。で、神様のこの計画は完全なので、主に信頼して歩んでいきたいと思います。で、今週はですね、白馬キャンプが行われます。で、1月のですね、23日がプレキャンプ、24日から26日が本キャンプになります。そして新井先生はですね、25日の夜にですね、来てくださいます。新井先生というのは枯れ草の騎手の方がですね、今までその彼様は、異端だとか言われた時代からですね、彼様の働きをずっと日本の働きを引っ張ってこられたんですね。神様されてるんですけども、引っ張ってこられた方であります。ですから、特にそしてキャサリン・グルマを通して、あなたを通して日本で大きなことが起こると語られている方なんですね。ですからリバイバルにかかる方なんですけども、そういう方がこうまた白馬キャンプに主を導いてくださったというのはですね、すごく象徴的なことだなと思います。リバイバルに向かってその働きがこう進んでいくんだなと思います。で、白馬っていうのはその、目視録を見ますと白馬で始まり白馬で終わるんですが、特別なこう御心がですね、あるっていうことをですね、日本 の, 白馬と何の関係があるのかっていう方もいるかもしれませんけど、確かになんか神様はこういう形でですね、不思議な形で白馬という地において主を導いておられるということをですね、覚えていきたいと思います。そして25日はですね、昼間はコンテストですね、全国コスペルグループコンテストがありますので、ぜひお見てください。九州からですね、3つのチームが出ます。で、15位以内に入りますと、来年、今2枠なんですけど、で、今回3つ出れたのはその2枠なんですけど、その次点枠っていうのがありまして、次点枠で合格した人が1チーム出たんですね。それで3チームになったんですけど、今年15位以内にこの3つが入りますと、来年九州は枠の3つになりますので、さらに多くのチームがですね、こう全国大会に出れるようになるってことですので、ぜひ大人のチームなんですけど、15位以内に3つ入れるんですね。また2枠を上位にですね、さらに入れるようにですね、ご連絡していただきたいと思います。その他に、ヤングはですね、3チーム、小学生のチームは2チームですね。またそれは前の日24日なんですけど出ますので、ぜひですね、お祈りをですねしていきたいと思います。白馬キャンプのためにちょっと一言お祈りしたいと思います。共に心を合わせてお祈りください。愛する天父様、感謝します。今週、パトモス、テサロニケ、ペリピチを無事に戻してくださったことをありがとうございます。素晴らしい主の恵みを与えてくださったこともありがとうございます。また今週は主がポキャンプを導いてくださっていることをありがとうございます。使わされいくものも、また残って祈るものも、神様 共にあった祝福をこの白馬キャンプを通して主が与えてくださるものを受けることができますように、特にいったものはそれを持ち帰って教会に流せるようにどうぞ助けに導いてください。またこの、講師のアレ先生を祝福してください。主が豊かに用いてください。パル牧師や中野牧師や爆発される方々一人一人をまた強めに用いてくださることをお願いいたします。また、この25日のゴスペルコンテストを祝福してくださり、また九州から特に参加するこの大人のチーム3チームの方が特別に強めてくださり、精霊で満たし、緊張したりすることなく心から主を賛美し、また、練習の成果を出すことができるようにどうぞまた導いてください。結果として本当に15以内に3つとも入り、またさらに九州の枠も広げられていくことができますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。賛美の中に与えておられる主の御業が表され、また賛美の引き上げがこの群れ全体においてまた九州全体においてさらになされていきますようにお願いいたします。また神聖の方々や一人一人も主が触れてくださり、またまだ救われていない方々は救いを受けていくことができますように主が導いてくださることをお願いいたします。この白馬キャンプを主は祝福してくださることをありがとうございます。最初から最後までご支配してくださり、神様のこの俺の計画が下に開かれ、リバーに向かっての備えがなされ、私たち一人一人がその聖霊の恵みを受け、かぶらすぎを受けて帰ってこれるように、またいったものは必ずその恵みを教会に流すことができ、家族に周りの人たちに流すことができるようにどうぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それではぜひですね、また続いてお祈りください。キャンプですね、23時から取ります。で、福岡からですね、今、確定しているのは、ドリコ牧師 と佐々木さんと、私なんですけども、ドリコ牧師はですね、23時からプレの方から行かれますので、ぜひそのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。あとですね、月刊誌が出ました、8月号が出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。綺麗なですね、また表紙なんですけど、新潟の十日町の虹ということですね、素晴らしい、写真です。また今回はですね、関東圏は手元小林牧師がですね、祈りの時間のことをインターネットのことを書いています。それからパル・ユミノ牧師が、関東メッセージをですね書いておられます。あといつものパンゴーシとかマリさんの連載ですね、とかいろんなのが書いてありますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。あと仕事でですね、自殺になんか追い込まれた方の証が載ってるんですけど、牧師の方なんですけど、過去にですね、そういうことの証が載ってますので、ぜひ見て用いていただきたいと思います。だから、見越し新聞がですね出てますけども、この先週の片町新聞のことがですね載っています。あとは聖書講座とか、あとベストセレクションの CD が出ます。安らぎの歌のベストセレクションの CD がですね、7月の24日白馬キャンプの時に発売されます。14曲ですね、入ってますけども、素晴らしい聞きやすさもアップしているということですので、ぜひいろんな方々が買ってですね、聞いたり用いていただきたいと思います。あと九州ではですね、山里ゴスペルクラブとのことが紹介されているのと、熊本でですね、ハンセン病ですね、大病の患者の方の療養所でですね、ゴスペルコンサートを行われたことがですね、載っています。熊本はすでに何回もそちらに行っておられるみたいなんですけども、ぜひさらに用いられるようですね、本当にお祈りしていきたいと思います。それから、祈りの証し面ではですね、イスラエル水族館の筋が祈った通りの金額で家が売れたというですね、神様に信頼するときに全てが備えられるという証、素晴らしい証しで、ぜひ経済の証しですけど、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、今日本新聞 の最後の方になんかシリーズで実践のボイストレーニングが載ってるんですけど、水曜牧師はですね、ずっと連載してるんですけど、今は4回目なんですけど、息の吸い方とかですね、賛美に重荷を持っている方とかですね、歌が興味ある方、ぜひですね、見ていただいて、声帯の使い方とか、息の使い方とか、すごく分かりやすくなっていますので、見ていただきたいと思います。昔からの、なんていうか、ボイストレーニングのやり方じゃなくて、最近はですね、特にクリスチャンの方がこう、なんていうか、与えられて生み出した方法だそうで、マイケル・ジャクソンとかですね、100名以上の、そういう歌手の方々が用いている、 ボイストリング方法であるということなので、ぜひですね見ていただきたいと思います。それとですね、来週は安らぎ型コンサート、ミニコンサートがあります。来週日曜日の午後ですね、あと13時15分から13時45分までですね、またあります。また可愛らしいですね、素敵な和風なチラシを作っていただいてですね、いろんな方々も用いたいと思いますけども、ぜひいろんな方で誘っていただきたいというふうに思います。今回は名曲集ということで、安らぎ型のですね、今までの名曲をですね賛美していきたいと思います。まあ名曲なんですけど、初めて聴く方に初めての曲なので、きっとですね、また神様が働いてくださるんじゃないかと本当に期待しております。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あとですね、木本姉妹がちょっと体調を崩している方がいるので、ぜひ暑い、ちょっと今年すごく暑いですけども、健康をですね、ためにお互いにですね取りなしをですねしていっていただきたいと思います。マタイの福音書の8章のところなんですけども、今日14節から22節まではですね、司会者の方に読んでいただきました。そこから見ていきたいと思います。マタイの福音書の8章の14節からお願いします。それからイエスはペトロの家に来られて、ペトロの姑が熱病で床についているのをご覧になったとあります。イエス様はそのペトロの家にですね来られて、弟子たちと一緒に来られたんですが、その時にペトロの姑が熱病で床についていると書いてあります。でペトロはもうすでにこの時結婚していてですね、漁師だったわけなんですけど、漁師の奥さんという方がいたわけですね。で、なんか婿養子さんだったかもしれないですね。姑さんがいるっていうことは、婿養子さんだったのかもしれませんけども、とにかくその姑さんが熱病で床についていたわけですね。で、ルカの福音書を見ますと、ルカは医者なんですけど、ひどい熱で苦しんでいたと書かれています。でその時にこうみんながですね、人々がイエス様、彼女のためにイエス様にお願いしたと書かれています。ルカの方はですね、イエス様どうか癒してくださいって言った時に、15節でイエス様が手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエス様をもてなしたとあります。でイエス様がひどい熱だったんですけど、触ったらですね癒されちゃったんですね。でルカの福音書の方では熱を叱りつけたと書かれています。ですから、これはある、なんて言いますか、こうサタン、悪霊が介在していて、叱った時に熱を出して、サタンを叱った時に即癒されたっていうですねパターンであります。で彼女は起きてイエスをもてなしたとあるんですけど、マタイの福音書も、マルコの福音書もルカの福音書も全部もてなしたって書いてあるんですね。なのでただ治ったんじゃなくて、もうすぐ元気になっちゃってですね、彼女がこうやりたいと思っていたもてなしをすぐすることができたということなんですね。で主がその時一瞬にしてですね癒されて触れていってくださったわけなんです。で私たちもその悪霊による病に関してこう対応するときに、完全に瞬時に治るということがあるということを覚えていただきたいと思います。そしてまたイエス様を触れてくださったんですけど、イエス様の癒しの特にパターンとして、手を置くとかですね、触れるっていうことが聖書に書かれています。だからイエス様に触れられるとみんな癒されたり解放されたりしていったわけですね。で私たちの場合、じゃあイエス様にどうやって触れたらいいのか、触れていただいたらいいのかっていうことなんですけど、それは私たちがこう信仰の手を伸ばすっていうことなんですね。なので、じゃあどうしたらいいのかというと、こう神様に祈るわけですね。こう一言がお願いしたと、ルカの方の福音書には書かれていますけれども、彼女にひどく苦しんでいるので治してくださいってイエス様にお願いした人たちがいるわけですけど、同じように私たちも主に願うときに、祈るときに神様の手が動き始めるということをですね、覚えていただきたいと思います。で祈るってことはすごくですね、主の手を動かすポイントであるということを覚えていただきたいと思います。ちょっと前に射撃の証しをしたと思うんですけども、今年4月にですね、長崎の県立高校にですね就職した 姉妹がいてですね、教師として就職したわけですけども、そして新米なのですぐその部活の顧問にさせられたわけですね。で射撃ですね、射撃ってどうでしたっけ、一応すみません忘れちゃう射撃をですね、射撃の顧問だったんですけど、その射撃の射の字もわからないわけです。そのルールも知らないし全くやったこともなくてですね、でただ自分を見てる、後ろで見てるだけなのでずっと祈ってたそうですね。優勝できるように、入賞できるようにということですね。で知らないのということは怖いものでですね、全然そういう実力がない高校なんだそうですけど、県大会で優勝しちゃったわけですね。それで沖縄に行ったわけです。で、そこまでお話ししたと思うんですけど、それでですね、知らないということは怖いことでですね、そこで彼女はまた優勝できるようにって祈ったそうなんですね。九州大会がその沖縄であったんですけど、で県大会のそのそんな優勝することができないチームなのに、彼女は、その射撃のこと知らないということもありますけど、もう真剣に神様にですね、ひたすらその祈ったそうですね。そしたらなんとですね、沖縄の九州大会で優勝してしまったそうなんですね。長崎はですね、それでその高校はですね、一番びっくりするのは選手じゃないかと思うんですけど、奇跡が起こってですね、で今度広島でこの全国大会があるということなんですね。でもちろ ん, なんかすぐ答えられる祈りとそうでない祈りってのは確かにあるんですけど、祈るか祈らないかっていうのはやっぱりこういろんな物事を分けるようになりますね。だから私たちはこう主に願う、どんな小さなことでも主に願うっていうことをですね、話していきましょう。で今村全体ではですね、祈りの時間っていうですね、インターネットのですね、番組ができています。で東京アンドロックで火曜日にですね、確か10時から11時だったと思いますけども、祈るんですね。ユーストリームで同時中継なんですけど、そこでこう、いつもは小林牧師と国際がされるんですけど、この間は留守だったんで、海外選挙で留守だったんで夢の牧師国際がされてたんですけども、そうやってこう祈るわけですね。で1時間祈るんですが、こうただ自分たちが祈るだけじゃなくて、こう見てる方と一緒に祈るわけです。じゃあ10分間じゃあこのためにお祈りしましょうとかですね、課題を言って、もちろんその匿名で祈るんですけど、そしてこう最初に祈って、そしてそうやっては皆さんとも一緒に祈りましょうって言ってこう祈っていくわけなんですね。でそうやってこう祈ってるんですけど、今いろんなですね、がんの方はこうなんか体調大丈夫だったとかですね、猫が戻ってきたとかですね、いろんなこう技が起こり始めてるんですね。やっぱこう祈るっていうことはすごくですね大きいし、またみんなで祈るってことはまたすごく大きい、教会で祈るってことはすごく大きなことなんですね。だから私たちその祈るってことを通して主が私たちに触れてください、主が手を伸ばし始めていかれるっていうことをですね、はっきりと覚えて祈るっていうことをですね、成していきたいと思います。ある祈りは確かにこうなかなか聞かれなかったりするかもしれません。でもこれのジョージ・ミューラーの祈りでですね、ジョージ・ミューラーとすごい祈りに応えられた人がいないのに、最後祈ってた人はですね、ジョージ・ミューラーが死んだ後に救われたとかですね、そういう人もいましたし、ある祈りはなかなか聞かれない祈りがあるんですけど、でも聞かれてないじゃなくてその時が来たらですね、必ず応えられるので、私たちはこう祈るっていうことをですね、こう飽くことなく祈り続けるっていうことをですね、話していきたいというふうに思います。私はですね、最近そのアルバイトに行っているんですが、ちょっと願っていることがあってですね、ちょっとやっぱりこう福音を伝えられるようにっていうことを願っているんですけども、で祈っていくとですね、やはりこう仕事をしている場所なので、福音を伝えるとかそういうことはちょっとなかなかできないわけなんですけども、お昼休みとかなんか帰るときとか、その一瞬ですね、一瞬をこう神様が用いてくださってですね、祈ってるとですね、あの人に伝道できるようにって祈ってると、その人がこっちやってきてですね、彼に挨拶に来られて、じゃあって言ってこういう場所にいただいたのを渡しできたりとかですね、なんか毎日一人ですね、こう福音をですね伝える機会が与えられているんですね。ちっちゃな祈りなんですけど、本当にこう神様に 祈っていくときに、皆さんもたくさんいろんなその答えを見ていると思うんですけれども、あのポイントはこう主に触れるポイントは祈りであるということをですね、覚えて、さらに祈りをですね、この用いてですね、この夏特にさらにですね、祈っていきたいというふうに思います。で、その続きをちょっとお見せします。夕方になると、そしてですね、ペトロの姑はイエス様をもてなしたいと思っていたんですけど、熱が出てできなかったんですね。で、その一人一人役割があって、私たちもそのいろいろがこう優れたところですね、あの神様を用いられるところがあるんですが、ちょうどそういうところにこうあのサタンの妨害とかも来るわけなんです。なので、あの皆さんですね、あのなんかこう、なんかマイナスのことがあったら全部否定的に思わないで、あそこは実は御心の大きいところなんだ、神様を持ちようとしているところなんだっていう時があるので、それをちょっと気をつけてですね、いただきたいと思います。もうあのペトロの姑に起きたらすぐですね、あのもてなし始めたんですね、治ったんですね。あの彼女がしようとしていたのはそこであり、また神様を持ちようとしておられたのもそこだったんですけども、なので私たちはこうポイントのところにですね、その妨害というのも来るということを覚えていただきたいと思います。そして16節、夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢の元に連れてきた。そこでイエスと御言葉を持って霊とも追い出し、また病気の人々を皆癒されたと思います。夕方になってですね、こうみんな仕事終わってでしょうか、皆さんがですね、こう悪霊に疲れた人をですね、みんな大勢連れてきたわけです。まあ、当時で言うと、ある場合はこう見た感じは精神病とかですね、そういう方々もいたでしょうし、ですけど、こう見ますと、そういう人たちは霊でも思い出し、そしてまた病気の人々を皆癒されると区別されています。ですから、あの一見病気であっても、ある方々は悪霊によってそうなっており、ある方々は本当にただの病気の場合があるということですね。で、多くの場合はでも病気に悪霊が介在していたりすることもあります。だから霊的な追い出しとか断ち切りを祈ったりするんですけども、ですね、ですから私たちは見分ける必要があります。だから私たちも病とかそういう時にも、またいろんな問題の背後にもサタンが働いてたりするので、これは霊じゃないかなとかですね、まず見分ける姿勢っていうのをですね、持ちましょう。誰かがこう病気だけじゃなくてね、誰かがすごいぶつかってきたらですね、まあ、もちろん私たちの罪の場合もあるんですけども、あ、これはもしかしたらこう霊的なものかなとかですね、私たちはこう見分ける姿勢っていうのがですね、背後にサタンが働いていることがあるので、はっきりと見分ける必要があります。で、その時にそのイエス様は御言葉を持って霊を追い出されたって書かれています。なので、何が有効なのかというと、聖書の御言葉なんですね。で、私たちは御言葉を語るとサタンは逃げ去っていく、サタンは破れるしかないんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。あの聖書の次にですね、読まれているあの天の歴帝っていう本があるんですけども、あのジョン・バニアンって人が書いた、あの、その方はその、まあ、福音をメッセージ説教したためにこう捕らえられてですね、牢屋に入れられていた時にこう書いたそうなんですけど、とても面白いですね、あの本でですね、なんて言うんでしょうか、いろんな人が出てくるんですけども、なんかこう名前も面白いんでちょっと分かっちゃうんですけども、そういういろんな人が出てくるんですが、その中でサタンとの戦いっていうのがあってですね、伝道者の人がすごくサタンにこうめちゃくちゃにやられてですね、もう瀕死の状態になるんですが、その時ですね、彼がこう自分の剣にですね手をやるってこうスッと抜くんですね。でそうしましたら、サタンがこうそれまでこうすごい攻めていたんですけど、うわーって言ってですね、倒れていくんですね。そこからこう形勢が逆転してしまうわけなんです。で今までこう本当にですね、やられ放題やられてですね、もうヘタヘタになっているんですけども、一旦剣を抜くとですね、サタンがうわーって逃げ去っていったんですね。でそれはまあ、それは漫画でですね出てるんですけど、アニメでですね、言葉書かなんかで出てるのを見たんですけど、やっぱ映像で見るとすごくなんかリアルでですね、あ、霊的な世界においてこうなんだなって思ったんですね。やはりこう神様の剣、私たちに神様の言葉が用いると、サタンは本当にその唯一こう神の言葉は剣なので、武器なので、 それをですね、用いるときにサタンは逃げ去っていくということをですね、覚えていきたいと思います。イエス様も40日40日断食して、その後サタンの誘惑を受けられたときに全部御言葉で跳ね返していかれました。自分の言葉じゃなくって、その聖書にある言葉でこう跳ね返していかれたんですけども、人はパンだけで生きるのではないとかですね、神の言葉によって生きるとか、私たちもその言葉が鍵であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから悪霊のことに、霊的なものに関しては、はっきりとこの言葉を持って対応するということですね。で、例えば何か人から言われた、これは病気の場合なんですけど、例えば何か人間関係でですね、何か人から言われた場合でも、神様は私を愛していますとかですね、聖書に書いていることを、神様は私のことを高価で、あなたは私の目に高価で例えと言っているとかですね、はっきり言葉でこう対応するんですね。でその時にサタンが私たちのことを心に入れてくる場合もありますけども、そういうものをこう断ち切るということができるということを覚えていただきたいと思います。でエペソ書の4章の方に、6章の方にですね、そのことが書かれているんですけども、ちょっと見たいと思うんですね。エペソ書の6章の時ですね、エペソ書のこの最後の章なんですけども、6章の10節から読みします。我に言います、主によってその対応の力によって責めのなさい悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、全ての神の全ての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。で、私たちの格闘というのは根本的なところではその肉のものじゃなくて、こう悪霊との戦いであるということですね。この世界を支配している悪霊とのものであるというふうに言っています。そしてですから、邪悪な日に伝えて対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神の全ての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸手をつけ、足には平和の福音の備えを置きなさい。これら全てのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものを放つ火を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと言います。でここで全て防具なんですけど、守るものなんですけど、ここだけ剣だけですね、神の言葉と書かれています。で武器が唯一あるんですけど、それは神の言葉なんですね。なので私たちはこう神様の言葉を用いるときに、サタンは逃げ去っていくということをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと戻りますけども、マタイの福音書ですね。で、イエス様は御言葉を持って悪霊を追い出し、病気の人々を皆癒してくださいました。で、こう皆癒されたと書かれているんですね。これは神様がですね、イエス様が神であるっていうことをですね、こう神聖って言いますけども、イエス様のが神であるということを表している。神様はどんな病も癒すことができ、どんなこともできるということを表しているんですね。それはイエス様しかできない技であったわけです。ですから私たちはその、祈って全ての方が癒されるわけじゃないですけども、ここでイエス様は全てのことが癒されているのは、イエス様が神の子であるということを証明しているわけなんですね。で、そして17節、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったとあります。で、イザヤ書53章にイエス様のことがずっと書かれているんですけども、ですね、そこに病を背負ったと書かれています。なので十字架っていうのはですね、私たちの罪の許しが中心なんですが、それだけじゃなくて癒しを含んでいます。ですから癒しが福音の中にあるということをですね、覚えていただきたいと思います。全人格的な救いとか、イエス様の救いというのはですね、心とか魂だけじゃなくて、体も救ってくださる、癒してくださるものであるということ、イエス様の打ち傷によって私たちは癒されたんだと、はっきりとイザヤ書にこう書かれています。ですから癒しはこの 十字架に含まれてるんだということをですね、福音に含まれてるんだということを覚えていただきたいと思います。そしてさて、自決は群衆が自分の周りにいるのをご覧になると向こう岸に行くための用意をお命じになったと、なので会う方はですね、癒しのことをですね、なんかこう癒しをやるのはおかしいっていう方がいるんですけど、癒しはその十字架福音と一緒で神様ですね、与えているものであるということを覚えていただきたいと思います。そして中継者、そこに一人の立法者が来てこう言った。先生、私あなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。山上の説教でですね、イエス様が大勢の方々にですね、向かって説教しているのを見て、きっとこの立法学者はですね、自分もああいうふうになりたいなとですね、権威を持って語っているのを見てですね、自分もああいうふうになりたいなと思ったのかもしれません。立法を教える方だったんですけど、私は先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますというですね、言いました。でもそれに対してイエス様は狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕をするところもありません。これは迫害されるぞということをですね、言ってるんですね。十字架を追いますよということを言っています。だから何かこう、華やかな面というんでしょうか、立法学者自体がですね、上流階級の一員であったということはあるんですけど、なんかこう、華やかな面を見て、彼は見ていたんだと思うんですけども、実は神様に従う歩みっていうのは十字架を見ますよっていうことをですね、イエス様は言っています。そして21節、また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず言って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼の中の死人たちを葬らせなさい。ここではですね、今度は弟子なんですけども、一人の弟子が来て、そしてまず死をまず言って私の父を葬ることを許してくださいと言いました。でこれは文字通りですね、お父さんが亡くなって、お葬式、告別式があってですね、まずお父さんの告別式に行ってから従わせてくださいという、そういうもちろん意味があります。でもう一つですね、父の支配と言いましょうか、そういう、自分が自由になったらって言うんでしょうかね、その、条件が整ったらイエス様あんたに従っていきますっていう、そういう意味もあるわけなんですね。なので、意味としてはイエス様は、私は条件が整ったらあなたについていきたいと思いますっていうふうに言ったわけですね。その時にイエス様は私についてきなさいと言われました。で、死人たちに、彼の中の死人たちを葬らせなさい。これは死人たちというのは救われてない方々のことを言ってるんですけども、まず私についてきなさいということをですね、主は言われました。で、神様を大事にしなさいと主は言ってるんですね。で、神様を大事にすると十字架を追うわけなんです。でもそれが私たちに神様を与えてくださった道であって、真の祝福の道であるということをですね、イエス様は言ってるわけなんです。で、私たちはその肉を持っているものであって、そしてやはりこういろんな条件があって、やっぱり条件がですね、整ったら神様に従おうっていう、そういうものが私たちの中にあると思うんですけども、でも主は私についてきなさいと言われて、ただ主に従うことがですね、本当にこう守りであり祝福の鍵であるということをですね、ここで言っています。で、私たちも終わりの時代に来ているんですけども、いろんなこう、私たちの方でこう神様に従えない理由というのはいっぱいあるんですが、しかしそれを置いて神様を第一にするときに、従っていくときに、この神様の栄光が用意されているということ、神様の計画が表されていくということをですね、また完全な守りがあるということをですね、私たちは覚えていきたいというふうに思います。ただここではですね、立法学者に対してイエス様はこの十字架を言いますよとしか言わなかったんですけど、この弟子に対してはですね、私についてきなさいとあえて言いました。で、本当にこうついてきたいと思うものに主はですね、降臨をしているわけなんですね。で、私たちも主に従っていけないものなんですけども、誰でも私についてきたいと思うならってこう マルコの方ではですね、言っています。ですから願う、イエス様についていきたいと私たちが願うことがすごく大事なことであって、まずですね、そして主に求めるときに神様がそのようにこう私たちを変えていってくださるので、まず神様についていきますように従わせてくださいというふうに願うということをですね、成していきたいと思います。ですね、今月の8月号の月刊誌にさっきちょっとお話ししましたけども、会社でですね、すごく大きなプロジェクト、まだ牧師になる前ですね、モーセ鈴木牧師の証なんですけど、会社にいた時にすごく大きな仕事をですね、任せられて、でパソコンを使ったし自学実習のシステムっていうのをですね作るんですけど、その30年前でですね、今だったらその、研修でその訓練にパソコンを使うというのは当たり前なんですけども、当時としてはもう画期的なことでですね、でそのシステムのソフトウェアをですね、費用1億円で1年間で完成させるっていうですね、そういう試みだったそうなんですね。で、その自分の元にですね、自分の部下でそのソフトウェア会社のプログラムを十数年かけてですね、そして作成することになったそうなんですけど、最初ようまくいってたんですけど、そのうち一人の方が辞めてしまって、その辞めた人がそれぞれ作り方があるので、他の人がですね、それが分からなくて、どうも納期に間に合わないというような状況になってしまってですね、でそれでこう考えるときに、いろいろ考えてる中で、本当にこう、もう会社にはすごい甚大な、マイナスを起こしてしまうし、たくさんの人のこう手があるので、その人たちの手が全部無駄になってしまうので、でその時はもう苦しさになってたそうなんですけど、自分が死ぬしかないと思うんですね。自分が仕事を辞めても何の解決にもならない、でもう自分が死ぬしかないと思って、その自殺を考えてたそうなんですね。でその時にある日会社のビルの屋上から人を見下ろしている時に、自分はクリスチャンであるのに自殺を考えている自分がいるってことに気がついてですね、そして、自殺は殺人の罪と同じだっていうことは知っていたわけなんですけども、クリスチャンでも自殺を考えることがあるんだなってことが分かったなと思ってですね、その時に彼に信頼するものは失望させることがないっていう聖書の御言葉が思いに来てですね、全てを創造された神様にこの困難をですね、お任せしよう、お委ねしようってこう決心することができたそうなんですね。これから起こることの全てを受け入れて主に信頼していこうとですね、思われたそうなんです。でその前はですね、本当にこういつもこう問題に押しつぶされそうになっていたわけなんですけども、そこから解放されて、その後ですね、問題の一つ一つを解決して、方向が逆転していってですね、スムーズにこう仕事が行くようになって、一月ぐらいになったんですね、全部問題を解決して、そして無事にですね、引き渡しをすることができるようになったっていう証しをされています。で神様の助けを求めた時に、神様が偉大な力と不思議な方法で全ての困難を解決してくださいました。神様に信頼していく時に失望が希望に変えられました。神の御言葉の真実を体験することができたのですっていうことをですね、言っています。で私たちも我の時代に生かされていて、本当にですね、困難な問題というのはですね、こう社会にも私たちの周りにも許されてくるんですが、しかし確かにこう主が生きて働いておられて、またあらゆることを霊気としてくださりですね、私たちに、最善の計画を持って導いておられます。その主に、ね、私たちが信頼してこう従っていくということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。特に祈るということはですね、すごく一つの大きなポイントであるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。祈りによってあなたに近づき、またあなたに必要を祈り、また神様からの解決をいつも見ていくことができるように、また導いてください。霊的なことに関しては見分けを与えてくださり、悪霊が介在していることに関しては御言葉を持って対応していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。短く罪だと妨げとなります。短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。 お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。癒しの技をなし、解放の技をなしてください。イエスキリストの名によって病の霊の力を縛る。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。肩が最近痛い、上がらないということなんでお願いします。イエスキリストの方の肩の症状を、正常な状態に戻れ。最近ちょっとですね、頭痛があったり、こう疲れやすい方なんでお願いします。イエスキリストの方の症状、頭痛や疲れやすい症状をイエスキリストの皆によって見せる正常な状態に戻れ。誰かに言うと、こう賜物を用いてきなさいとおっしゃっておられます。あなたが私のために賜物を用いるときに、あなた自身にこの解放と勝利が表されていき、この解決が表されていくとおっしゃっておられます。あなたは私のためにまず賜物を用いていきなさいとおっしゃっておられます、で困難の中に方がいますが、そのことを通して感謝をしていきなさいとおっしゃっておられます。そのことを通して確かに私がなそうとしていることがあると用意されているとおっしゃっておられます。感謝します。今私たち一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。で完全な癒しをなしてくださることをありがとうございます。イエスキリストによってこの、一人一人の体と精神に充実、癒されよ、癒されよ、癒されよ。腎臓や膀胱のためにします。イエスキリストの腎臓や膀胱の働きを正常の状態に、またこの内臓の働きをイエスキリストの人々の内臓の働きをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。だ、本当に見ている方々の体と精神をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りします。ハレルヤ、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。お願いします。